今日の在宅医療安心を支える、住み慣れた家で最後まで。このコーナーは一般社団法人京都府医師会の提供でお送りします。見慣れた景色、いつもの匂い、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために、お家で医療を受ける在宅医療について知ってもらうため、京都府医師会の先生に週替わりでご登場いただきお話を伺っています。7回目の今日のテーマは、家族で話し合ってほしい ACP についてです。京都府医師会理事の田村浩一先生です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは家族で話し合ってほしい ACP についてですが、まず田村先生、この ACP とは何なのか教えていただけますか。
はい、ACP というのはアドバンスケアプランニングの略称で、人生会議とも呼ばれていて、将来のことを家族や親しい人と話し合うことを言います。
かかりつけ医の先生に病気のことで相談するというのは分かるんですけど、家族と話し合うんですか。
はい、もちろんかかりつけ医の先生に話してもらっても良いですが、まずは家族などの身近な人と話し合ってほしいんです。
はい、
そうですね、森谷さん、
はい、
例えば森谷さんのご家族が脳梗塞や交通事故などで意識不明の状態となった時に、その家族の代わりに治療の意向などを伝えることはできますか。
それは難しいですね。まあ、実際そういった場面になると正直迷ってしまうでしょうね。
そうですよね。もし大切な家族に命の危機が、迫った状態になった時、本人の価値観や気持ちがわからないとご家族の方は迷ってしまいますよね。
はい、
しかし、状態が急変して自分の意向を伝えることができない厳しい状況になってしまった時、こういう時には、ご家族などが本人の代わりにいろいろと決断したりすることになりますので、ご本人と今後についてあまりお話をされていなかった場合にはですね、ご家族が決断される際に迷われ、とても悩むことになります。
でしょうね。実際起こってみないと実感が湧きにくい話であるかなとは思いますが、そういった状況になった時に話し合いをしていないと本当難しい判断に迫られますよね。
確かに実感が湧きにくい話ではありますよね。でも脳梗塞や交通事故など誰にでも命に関わる大きな病気や怪我をする可能性がありますよね。
はい、
命の危険が迫った状態になると約 70% の方が、これからの医療やケアなどについて自分で決めたりですね、人に伝えたりすることができなくなるとも言われております。
70% ですか。確かに元気な人に不測の事態が起きた時に直面する問題ですよね。
そうなんです。だから元気な時にこそ家族や近しい人と将来のことについて話し合っておくことが大切なんです。
わかるんですが、元気なうちに自分の最後についてイメージしたり考えるってなかなか難しい気もしますよね。
そうですね。でもあまり難しく考えずに話し合ってみてください。
はい、
まずはもし自分に何かあった時にですね、自分で意思表示ができない場合には、ご家族や身近な方などどなたかが医療者と話をするのか、ご家族や身近な方と相談しておくだけでも良いと思います。そして痛いのは嫌だとか、最後まで口から食事がしたいなとか、病気になっても家で過ごしたいな、いや私は病院がいいなとか、こういった漠然としたことで良いので話し合っておくことが大切なんですね。
そういうなんとなくの漠然としたことでもいいわけですか。
そうです。漠然としたことでもまずは話し合うということが大切ですからね。
はい、
そして自分の思いが変わった時にはもう一度話し合ってください。
はい、
またご自身のお体の状況やご家族や周りの方の状況が変わった時などもその都度話し合ってください。
何度も話し合っていいんですね。一回話したからもうこれで結論が出ました、終わりっていうわけではないんですね。
はい、そうです。繰り返してご家族や身近な方と話しておくことが大切です。家族たちと話すことが難しい方は、医療介護の専門家に相談していただいてもよろしいでしょう。この繰り返し話し合うということがとても大事なんです。
なるほどね。まあ何回でも話し合っていいんだよっていうふうに言われると気も楽になりますね。こう思ったよりもこう気軽に話したらいいんですよね。
そうですね。まあ人生の最後ですね、どこで誰とどんなふうに過ごしたいのか、人生の最終段階でどのような医療は受けたくないと思っているかは皆さんもお考えになったことはあると思います、
はい。
確かにそのことをお元気なうちに親しい方と話し合うというのは少し抵抗がありますよね、しかし先ほども申し上げたように、誰にでも命に関わる重大な病気や突然の事故に遭う可能性があります。そして人生100年時代と言われていて、医療が進歩する中で自分らしい人生の最後を迎えるためにはですね、皆さんに ACP についてご理解いただくことが大変重要なんです。
なるほど、そうですね。まあわしは最後は畳の上で死にたいなんてね、昔から言ったりしましたけど、これも一つの話し合いかもしれないですもんね。元気なうちに周りの方と話し合っておくことが大事なんですね。でも自分がこのような最後を迎えたいんだと決めていても、その経過の中で自分が望む形に迷ったり、わからないし決められないなという方もいらっしゃるんじゃないですか。
はい、もちろんありますね。在宅医療を受けながら人生の最後をどこで誰とどんなふうに過ごしたいのか、どのような医療は受けたくないのかということを主治医や訪問看護師に繰り返しお話ししていただく中で、考えが少しずつ変わることもあります。例えばですね、病院が嫌いなので、何もしてもらってほしくないと、楽にだけしてほしいと、最後は家にいたいとおっしゃっていたがんの終末期の方でしたが、患者さんの状況や経過に合わせて、病院での治療法や緩和ケアなどの選択肢についてもご家族を交えていろいろなお話をしていくとですね、最初は最後まで自宅でとおっしゃっていましたが、結果的には緩和ケア病棟に入院するという選択に変わられ、病院で穏やかに最後を迎えられました。このようにご本人やご家族、医師や介護、医療関係者と繰り返し話し合いを持ち、その時々の自分の気持ちと正直に向き合っていただくことで、揺れ動く本人の思いに沿った判断、決断を支援することができるんです。
なるほどね。こういろいろとこう話をしていく中で、状況に応じて自分の希望が変わってもいいんですよね。
はい、そうです。ですから ACP はですね、一度したら終わりではなく、状況の変化に応じて何度も話し合っていく方がいいと思います。
ACP というとね、こう堅苦しく考えずに、まずは自分の身近な人といろんなタイミングで自分の思いを伝えていけばいいんですね。
おっしゃる通りです。老後が長く医療の進んだ現代では、自分はどのような医療やケアを受けたいのか、どのように過ごしたいのか、最後の迎え方をどうしたいのかについて、自分の考えや価値観を信頼できる家族や身近な方に、そして医療介護関係者と共有しておくことが大切です。
この ACP の必要性が本当よくわかりました。まあ、遠い先のことやからとかね、人生の最後についてなんて縁起でもないわとね、思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、自分らしく最後まで生きるためにしっかりと考えておくことは必要ですね。
そうですね。ACP とか人生会議とか聞くと、なんだか難しそうと思われるかもしれませんが、誕生日や介護保険の認定を受けた時など、人生の節目や身近な人の命日などのタイミングで、自分の価値観や、考え方を話し合う機会を作ってみてはいかがでしょうか。繰り返しますが、患者さんの思いや考えは変わってもいいこと、そしてご家族や身近な方と何度もよく話し合うことが大切で、そしてその思いを主治医にお伝えいただきたいと思います。
今は人生100年時代とも言われています。自分らしく最後まで過ごすために、どんな医療を選択し、残された時間をどう過ごすのか、家族としっかり話し合っていきたいですね。今日は家族で話し合ってほしい ACP について、京都府医師会理事の田村浩一先生にお話を伺いました。田村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の在宅医療、安心を支える、住み慣れた家で最後まで、次回来週3月28日月曜日午後3時35分頃から、 安心して在宅医療を受けるための取り組みについてというテーマで、京都府医師会副会長の北川泰先生にお話しいただきます。